第2課1月4日から1月11日エルサレムからバビロンへ1月4日安息日午後今週のテーマ暗唱聖句この4人の少年は知識と才能を神から恵まれ文書や知恵についてもすべて優れていて特にダニエルは、どのような幻も夢も解くことができた。ダニエル書 1-17 新共同訳。この4人の者には、神は知識を与え、すべての文学と知恵に悟い者とされた。ダニエルはまた、すべての幻と夢とを理解した。ダニエル書 1-17 口語訳今週の聖句列王記下 21-10-16 ダニエル書1章ガラテヤ 2-19-20 マタイ 16-24-26 コリント2 4-17 ヤコブ1-5 聖書は堕落した人間の弱さを示すことを避けたりしません。創世記3章以降、人間の罪深さとその悲しい結果が目立つように並び記されています。その一方で、忠実とは程遠いことをするように強く促された時でさえ、神に対する素晴らしい忠実さを示した人たちの実例も目にします。そのような忠実さの最も感動的な例のいくつかが、ダニエル書の中に見られます。しかし、私たちがダニエル書を研究するとき、この書の真の英雄は神であられることを心に留めましょう。私たちはダニエルと彼の友人たちの忠実さを強調する物語に慣れているので、バビロン帝国の権力と魅惑に立ち向かった4人の青年を導き支えてくださったお方の忠実さを称賛することを忘れる可能性があります。忠実であることは自分の国や自分の家でも十分に大変なことですが、外国において異文化や宗教の圧力にさらされるときはなおさらです。しかし、この人間の主役たちはそのような困難を乗り切ります。彼らは使徒パウロのように自分が信頼している方を知っており、テモテに 1-12、そのお方を信じていたからです。1月5日日曜日、神の主権。一見すると、ダニエル書は敗北という重苦しい調子で始まっています。ユダはネブカドネツァルに降伏し、神殿の祭具はエルサレムからシンガルの地に持ち去られました。シンガルという言葉は、バベルの塔のあった場所として、創世記 11-2 に登場しています。シンガルは不吉な印です。というのも、それが神への公然たる反抗に根ざした事業計画を示唆しているからです。しかし、たとえバベルの塔の建設者たちが天に到達しようとする企てに失敗したとしても、外見上、ネプカドネザルとシンガルの地にあった彼の神々はイスラエルの契約な神を圧倒したかのように見えます。それでも、ダニエル書の冒頭の数行は、エルサレムの敗北が バビロンの王の優れた力によるものでないことを明らかにしています。そうでもなく、エルサレムが負けたのは主がユダの王ヨアキムを彼ネブカドネザルの手中に落とされた。ダニエル書 1-2 からでした。神はかなり早い時期に万一ご自分の民が神を忘れ契約を破るなら彼らを捕囚として外国の地に送ると告げておられます。ですからダニエルはバビロンの軍事力の背後でその軍事力を超えて天の神が歴史の流れを導いておられることを知っています。神の主権に対するこのような明確な考えがこれらの青年を支え、バビロン帝国の誘惑と圧力に立ち向かう力と勇気を彼らに与えたのです。問い1。列王記下21-10-16。列王記下24-18-20。エレミア書3-13を読んでください。なぜ神はユダとエルサレムをバビロニア人の手に渡されたのですか？私たちは21世紀の困難に直面するとき、ダニエル書の中に鮮やかに描かれている神の概念を捉え直す必要があります。ダニエル書によれば、私たちが仕える神は、その主権によって歴史の諸勢力を動かすとともに、ご自分の民が困った時に大切な支援を提供するため、彼らの人生に憐れみ深くも介入してくださいます。そして、後から見るように、神は終末時代のご自分の民のために、様々な攻撃が彼らの信仰を襲ったとしても、捕囚となったヘブラ人たちのためになさったことをしてくださるのです。外部からであれ、教会内部からであれ、あるいはあなた自身の品性の欠陥からであれ、あなたの信仰が今直面している問題にはどのようなものがありますか？あなたの前にある問題が何であれ、それに打ち勝てるようどうしたら神の力に耐えることができるでしょうか。1月6日月曜日、圧力下の信仰。問い2、ダニエル書1章を読んでください。同調するようにとこれらの青年たちにはどのような圧力がかけられましたか？バビロンに到着するなり、この4人の青年は彼らの信仰と確信に対する極めて深刻な問題に直面しなければなりませんでした。彼らは王に仕えるための特別な訓練を受けるよう選ばれたのです。古代の王は宮殿で仕えさせるために最高の捕虜の中の何人かをしばしば採用したものでした。そうすることで彼らの忠誠心を彼らを捕らえた帝国の王とその神々に切り替えさせたのです。実際にそのすべての過程は最終的に世界観を変えてしまう、ある種の改宗や洗脳をもたらすように意図されていました。その過程の一環として、ヘブライ人の捕虜たちは自分の名前を変えさせられました。新しい名前は所有者の変更、運命の変化を示唆しています。このように、 バビロニア人は捕虜たちの名前を変えることによって彼らに対する権威を確立し、バビロンの価値観や文化を強制的に取り入れさせようとしたのです。青年たちの元の名前はイスラエルの神を指し示すものでしたが、外国の神々を称える名前に置き換えられました。それに加えて王は青年たちが王の食卓から食べなければならないと決定したのです。大昔、王の食べ物を食べることには深い意味合いがありました。それは王に対する先進的忠誠と王に対する依存を表したのです。そして食べ物は通常帝国の神々に捧げられたので、それを食べることには深い宗教的意味もありました。それは明らかに王の礼拝制度を受け入れ、それに参加することを意味しました。このようにダニエルと彼の友人たちは気がつくと厳しい状況の中にいたのです。彼らが神に忠実であり続け、帝国の制度の圧倒的な力を切り抜けるためには、奇跡に等しいものが必要でした。さらに、厄介なことに、バビロンの町そのものが人間の異業の記念碑的印として存在していました。バビロンの神殿の建造美、空中庭園、町の中を曲がりくねって流れるユーフラテス川が比類なき力と栄光という印象を与えていました。そしてダニエルと彼の友人たちは出世の機会とこのような制度から得られる恩恵と繁栄を与えられたのです。彼らはヘブライ人の捕虜で亡くなり、宮廷の役人になることができるのです。彼らは栄光への安易な道を歩むために原則を曲げるのでしょうか。この青年たちは自分の確信を曲げる決心をどのようにして正当化することができましたか？もっとさりげないことであれ、あなたは今どういう形で同様の問題に直面していますか？1月7日火曜日、揺るぎない決意。問3、ダニエル書1:7-20を読んでください。ここでは2つの要因、ダニエルの自由意志と神の介入のどちらが作用していますか？ここにはどんな重要な原則が存在しますか？4人のヘブライ人の捕虜はバビロン名を拒絶しなかったようです。おそらく彼らがこのことに関してできることは、自分たちの間ではヘブライ名を使うこと以外何もなかったのでしょう。しかし、王の食卓からの食べ物と酒に関しては、それを食べるか否か自分たちで決めることができました。それゆえ、ここでは4人の自由選択がとても重要でした。しかし、もし1人の役人が彼らの名前を変えることができるのであれば、彼は食事の内容も変えることができます。4人が王の食卓から食べたがらなかった理由は、おそらく2つありました。第一に、王の食卓からの食事には、汚れた肉、レビキ11章が含 まれている可能性があったこと。第二に、食べ物は、まず偶像への食事として捧げられ、その後、王のもとへ運ばれたことです。それゆえ、ダニエルが言い逃れやごまかしといった手段に訴えることなく、自分の要求が宗教的動機に基づくこと、つまり宮廷の食べ物が彼や友人たちを汚すことを明らかにしたとき、ダニエル書 1-8、 彼はとても勇敢でした。ダニエルとバビロンの役人とのやりとりを調べるとき、いくつかの重要な点が目につきます。第一に、ダニエルは役人の難しい立場を理解していたようで、試験を提案しました。代わりの食事の有益性を示し、役人の恐れを取り除くには、10日間が必要と考えました。第2に、それほどの短期間で前向きな結果が出るであろうというダニエルの確信は、神への絶対的信頼から生じていました。第3に、菜食と水という選択は、神が天地創造の際に人間に与えられた食べ物を指し示していました。創世記 1-29 参照。その事実が多分ダニエルの選択にも影響を及ぼしています。結局のところ、神が最初に人間に与えられた食べ物よりも良い食べ物が他にあるでしょうか。神がお働きになるように道を開いたダニエルの自由選択に関してどのようなところが重要ですか？ダニエル書 1-9。 このことから私たちの選択の重要性についてどのような教訓を得ることができますか？神に対する信頼は私たちの選択にどう影響を及ぼすべきですか？1月8日水曜日、身に傷がなく賢明な。ダニエルと彼の友人たちは宮廷の働きのために選ばれました。ネブカドネザルが定めた方針に彼らが合致していたからです。王によれば、宮廷の役人たちは身に傷がなく、ダニエル書 1-4、口語訳、容姿が美しく、ダニエル書 1-4、口語訳、なければなりません。興味深いことに、聖女の犠牲も、聖女で働く人たちも、傷、障害のない、レビ記 22-17 から25、レビ記 21-16 から24、ものでなければなりませんでした。バビロンの王は、宮廷で働く者たちに同じ資質を求めるという点に限って、自分自身をイスラエルの神になぞられているかのようです。一方で、そのような資質は、ダニエルと彼の同胞がバビロニア帝国の挑戦を受けたとき、彼らが生ける犠牲であったことを図らずも示唆しているのかもしれません。問い4。ガラテア 2-19-20、 マタイ 16-24 から26、コリント 2-4-17 を読んでください。これらの聖句は、私たちがいかなる誘惑の中でも忠実であり続けられることについて何を教えていますか？神は 4人のヘブライ人捕虜の忠誠心に報いられ、その結果、10日間の試験期間が終わったとき、彼らは宮廷の食卓から食べていた他の学生たちよりも健康そうで栄養状態も良いように見えました。そこで神はこの4人のしもべたちに、知識とあらゆる文学を悟る力と知恵、ダニエル書 1-17 新改訳を与えるとともに、ダニエルだけはすべての幻と夢を解くことができる。ダニエル書 1-17 新共同訳ようにしてくださったのです。この賜物はダニエルの預言者としての働きにおいて重要な役割を果たすことになります。神はバビロンの宮廷のしもべたちの信仰に報いられたように、私たちがこの世の問題に直面するとき、知恵を与えてくださいます。私たちはダニエルと彼の友人たちの体験から現代社会の腐敗した要素に染まらずにいることは確かに可能であることを学べます。また、神にお仕えするために社会やその文化的生活から隔離する必要はないということも学べます。ダニエルと彼の友人たちは嘘、誤り、神話の上に築かれた文化の中で生活をしただけでなく、そのような嘘、誤り、神話に基づいた教育を受けました。それにもかかわらず、彼らは忠実であり続けたのです。どこに住んでいようと、私たちは自分の信仰に反する文化や社会的影響の中で信仰に忠実であり続けるための戦いに遭遇します。あなたの文化の中における悪影響を明らかにし、自分はそれらをどれくらい跳ねつけているだろうかと自問してみてください。1月9日木曜日最終試験。問5。ダニエル書 1-17 から21を読んでください。4人の青年の成功の鍵は何でしたか？ヨブ記 38-36、 箴言 2-6、 ヤコブ 1-5 も参照。バビロン大学における3年間の訓練の後、4人のヘブライ人は最終試験のために王の前に連れて来られました。彼らは他の学生たちより健康であったばかりでなく、知識と知恵においても上回っていました。直ちに4人は王に仕えるために雇われました。私たちはこの知識と知恵の多くが間違いなく異教信仰からなっていたことを忘れるべきではありません。しかし彼らはそれを信じないまでも、とにかくそれを守備よく学びました。ネブカドネザルはその成績が宮廷の食事や4人の学生が受けた訓練内容に関係していると考えたかもしれません。しかし、ダニエルと彼の友人たちは、物語がはっきり示しているように、彼らの優れた成績がバビロンの制度とは全く無関係であることを知っていました。すべては神からもたらされたのです。神を信頼する者たちのために、神が どのようなことをしてくださるかということの、なんと力強い実例でしょう。神の子としての私たちの独自性を破壊するかもしれないメディア、政府、その他の機関の圧倒的な力を恐れる必要はありません。神に信頼を置くとき、困難な時にも神が私たちを支え、あらゆる不利な戦いから守ってくださると私たちは信じることができます。信仰に対する挑戦に直面したとき、私たちにとって重要なのは正しい選択をすることです。ダニエル書一章を見るとき、神に関する極めて重要な教訓をいくつか学ぶことができます。1、神が歴史を支配しておられること。2、私たちの文化や社会の中の敵対的環境を乗り切ることができるように、神が知恵を与えてくださること。3、心の内の確信と生き方を通して、神を信頼する者たちに、神は栄養を与えてくださること。この章は、ダニエルは、キュロス王の元年まで仕えた。ダニエル書 1-21 という指摘で結ばれています。ここで、キュロス王が言及されていることは重要です。その言及が、捕囚体系の中での希望を垣間見せているからです。キュロスは、神の民を解放し、彼らがエルサレムへ帰ることを許可するために、神から選ばれた人間でした。ダニエル書一章は、敗北と捕囚という状況で始まっていますが、希望と帰郷を垣間見せることで終わっているのです。これが私たちの神です。私たちの人生の最も困難な時にも、神はいつも希望の窓を開き、私たちが苦しみの彼方にある栄光と喜びを見ることができるようにしてくださいます。1月10日金曜日、さらなる研究。バビロンでのダニエルとその同僚たちの青年時代は、エジプトでのヨセフの初期の生活に比べて、はるかに幸運であったように見える。しかし、彼らもまたヨセフに劣らない激しい貧生の試練を受けた。王族の血統を受けたこれらの青年たちは、比較的質素なユダヤの家庭から、最も繁華な都会へ、しかも時の最大の君主の宮廷へ移され、国王の特別の奉仕のために選び出されて教育を受けることになった。腐敗した豪奢な宮廷では、彼らを取り囲んでいる誘惑は強かった。エホバ神の礼拝者たちがバビロンに捕囚の身となっていることや、エホバの神殿の器具がバビロンの神々の寺院に収められていることや、イスラエルの王さえバビロン人の手中に虜となっていることなど、こうした事実を数え上げて、勝利者たちは自分たちの宗教や風習がヘブル人のそれよりも優れているという証拠として誇った。こうした境遇のもとにあって、イスラエル人が 神の律法を離れて、自ら招いた屈辱そのものを通して、神はご自身の至上権と聖なるご要求と服従の確かな結果についての証拠とをバビロン人にお示しになった。しかも神はその唯一の方法として神への忠誠心を固く持ち続けている人々を通してこの証拠を与えられたのである。教育51ページ。話し合いのための質問。1. 安息日学校のクラスでクリスチャンとしてのあなたが社会の中で遭遇する様々な文化的、社会的問題について話し合ってください。それらはどのようなものですか？教会全体としてそれらへの対応の仕方をいかに学ぶことができますか？2. ダニエルや他の人たちにとって彼らの信仰を妥協させることがいかに容易であったか考えてみてください。何しろバビロン人は征服者だったのですから。ユダの国はすでに敗北していました。バビロンの神々の方がイスラエルの神よりも偉大だという事実をダニエルと彼の友人たちが受け入れるのに、これ以上どんな証拠が必要だというのでしょうか。もしそうであるなら、彼らはその間、精神的に自分を支えるのに役立つ、どんな重要な聖書の真理にしがみついていた可能性がありますか。エレミア書 5-19 エレミア書 7-22 から34参照。私たちはこのことから聖書を知り、授かった現代の真理を理解することの重要性について何を学ぶべきですか？ 3. 忠実さは私たち自身にとってだけでなく、主のご品性に対する私たちの忠実さを目撃する人々、私たちが仕えようとする人々にとってもなぜとても重要なのですか？話し合いのための質問終わり。第2課を終わります。